ここにこう書かれてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信されるものですとあります。感謝をいたします。ここに信仰はと書いてあります。私たちの信仰とは何でしょうね。私たちはイエス様を信じております。しかし私たちはイエス様をこの肉の目で見ることはできません。けれども私たちはイエス様を信じております。イエス様が十字架にかかって私の罪のために、私の罪の身代わりとしてその刑罰を受けてくださった、その十字架を信ずる信仰によって私は救われました。クリスチャンがよく使いますね。私は救われました、救われていますと言います。何からですか。地獄の責め を受けることがない。私たちは何をもって救われたと言いますか。私のうちに死の平安があります。主が私の罪のために死んでくださったことによって、サタンは私に手を触れることはできません。ですから私たちは、私は、あなたは、イエス様が私の罪のために死んでくださいました。信じた瞬間に、目では実際には見ませんけれども救われました。実際に肉の目ではイエス様は十字架にかかってくださった、そして私は天国に行けます、私の前途には良いことがあります、神様がくださいます、それは目には見ておりませんけれども、私たちは神様がそのことを保証して間違いなく約束してくださっている、そのことを信じております。イエス様がお生まれになる700年も前から、イエス様がお生まれになりますよ、先週の御言葉ですけれども、一人の緑子が生まれますよ、そしてその子はこういう素晴らしい人なん、お方なんですよということを予言した預言者がありました。そのお方の名前を私たちはよく知っております。イザヤという人、またミカという人が、この約束された私たちの救い主は実はユダのベツレヘムでお生まれになるんですよということを聖書で予言してくださいました。そしてそれから700年、イエス様はお生まれになりました。旧約聖書のマラキ書とこのマタイ伝のその一章までのその間、私たちはよく聖書学者が言うんです、聖書の空白時代、その間その預言者がいなかった、神様のことをこの真実に神様からこの礼を受けて語る預言者がいなかった、そういう時代である。また最近ちょっと違うことを言う人が出てきましたけれども、まあ、それはそれとして、とにかくそういう時代が400年あったと言われております。そして 旧約の時代は終わりました。しかしイスラエルの民は皆とは言わない、イスラエルの民のある人々は真剣に真実に旧約の予言をアーメンです、そうです、本当にそういうことが起きますよ、私たちは待っています、いつかでも救い主がお生まれになる、そのことを待っています。時が満ちました。ここに部下による福音書の方が開いてみましょうか。五節、一章の五節、ルカによる福音書、ルカの福音書、一章五節、ユダヤの王、ヘロデの時に、アビアの組のもので、ザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベスと言った。まず、ここに、登場人物の名前が出てまいります。ここに、ザカリア、そしてエリサベス。聖書は親切ですね。この登場してきた人物のこの人がどういう人物であるかをちゃんと書いてあります。6節、2人とも神の御前で正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。こう書いてあります。ユダヤの国では、子供のない、結婚していて子供のない ご婦人のことを、馬爪と言って、そして、神の祝福から遠ざけられたものという目で見ておりました。神の祝福を受けることのできないもの、受けていないものですから、結婚しながら長い間子供ができないということは、今の時代じゃそんなことは言わないですけれども、当時のユダヤの、一般の人々にとっては、子供がないということは非常に、その夫婦にとっては苦痛な出来事であったんです。特に、このザカリアという人は、祭司です。神様に、熱心に仕えている人、アロンの子孫であってあるっていう大変この由緒正しい系列を持っている、そういう人でした。ですからもう一生懸命多分ますます自分たちが年を取っていく、いつ神様は私の家族に子供をくださるか熱心に祈っておりました。でもそのエリサベスにはもう身ごもる兆候がない、ちょうどもう長い間祈っていて、もうできっと私たちは一生子供ができないかもわからない、思っていたかどうか聖書には書いてないですよ、でもそう思っていたかもしれない、そういう時に神様はザカリアという人に、この当時祭司たちはエルサレムの神殿に仕える祭司たちは、その 死生所に入って、生贄にされることのできる、死生所に、生所と死生所に分かれて、死生所に入ることのできるのは、年に一度だけ、当番制で、くじ引きで決めて、祭司たちがくじを引いて決めていた。ちょうどその年の、いわゆるその番に当たったのは、祭司職にある者にとっては非常に名誉な務めです。年に一度に、全イスラエルのために、鳥なしの祈りをする。神様が今下もと言われる契約の箱の前で全イスラエルのために鳥なしの祈りをする。年に一度だけこの聖所死聖所に入るその幕屋の前では毎年数限りなくたくさんの犠牲が捧げられて祈りを捧げられておりましたけれども、年に一度だけ、くどいようですけど、年に一度だけ、全イスラエルのために、鳥なしの祈りをする。そういう番が、ザカリアに当たったんです。旧説にます、こう書いてあります。祭司職の習慣によって、くじを引いたところ、主の神殿に入って、こうたくことになった。彼がこうたく間、大勢の民は皆、外で祈っていた。ところが、主の使いが彼に現れて、講壇の右に立った。それを見たザカリアは、不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない。ザカリア、あなたの願いは聞かれたのです。これ見る素晴らしい言葉ですよ。あなたの願いを聞かれたのです。私たちは祈ります。数限りなくたくさんの祈りをこれまで生きている間にしたことでしょう。いくつの祈りが聞かれましたか？全部の祈りが聞かれた。まだこれだけは、他の祈りはどうでもいいけれども、これだけは神様聞いてほしい、そういう思いで祈ったことのある人もいるでしょう。でもなかなか祈りの答えは明確な答えとして返ってまいりません。ザカリアも妻のエリサベスと共に長い間自分のところに子が生まれるように祈ったことでしょう。でもあのハンナの祈りのように、そのハンナの祈りは聞かれましたけれども、このエリサベスの祈りは、そのここに書いてある2人とももう年を取ってしまった、それまで聞かれなかった、神様はいくら祈っても無反応です。神様きっと私の祈りは私が祈っても無駄じゃないか、そうは彼らは思わなかったんです。神様は長い間かけて彼のその祈りを聞いて、彼がその祈りを応える、この祈りを叶えられてもうろたえない、不用意な行動を起こさない、その時を待っていたんですね。神様には時があります。人はなかなかすぐ請求に物事を判断しすぎるけれども、神様はきっちりと周囲の状況を整えて、ザカリアと エルサレスにとって最も良い時に、素晴らしい務めを持った、素晴らしい役割を持った。どういう役割か、もう皆さんは、賢明の皆さんはお分かりになっていることと思います。主の道を備える、そういう役目を持った子供を与えることに、神様はそのことをザカリアに告げたんです。13節、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エルサベスは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。生まれる前から彼の名前はヨハネとつけなさい。もう一方、私たちはよく知っております、その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。イエス様も生まれる前から名前は決められておりました。このザカリアとエリサベスの間に生まれる子も、特にエリザベスはもはやその年を取って、子供なんていうのは不可能に思われるような年であったけれども、神様はその胎を開いて子供を与えてくださいました。そしてその名をヨハネと名付けなさいと、名をヨハネと付けなさいと言われました。 そして14、15と素晴らしい約束がですね、ずっと続きます。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎にある時から聖霊に満たされ、うんぬんとずっと続きますけれども、彼こそエリアの霊と力で死の前に前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意する。これがこの生まれてくる子に与えられた役割ですね。整えられた民を主のために用意をするために、この幼子ヨハネは生まれてくるんですよ。神様を、そのような天の御使いからこのような御使いを受けたとき、このザカリアはどうしたんでしょうね。この疑ったがゆえに、これらのことが起こる日まではあなたが物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったから、私の言葉、その時が来れば実現します。御使いの言葉を、あのマリアのように、はい、私は主のはしためです。まあ、このザカリアは男ですから、しもべですと、素直にアーメンとして受け取ればよかったのに、どうしてそんなことが起こり得ましょう。そう言ったが家に、その印として彼の口が聞けなく、その時からしばらくの間です、口が聞けなくなってしまった。そして23節、 やがて止めの期間が終わったんで、彼は自分の家に帰った。そして、やがて、この男の子が生まれました。57節、一章の57節。それからずっと、マリアの賛歌が続きますけれども、57節。さて、月が満ちて、エリサベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主はエリサベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼と共に喜んだ。さて、八日目に人々は幼子に、割礼をするためにやってきて、幼子を父の名にちなんで、ザカリアと、名付けようとしたが、母は答えて、これエリザベスが答えたんですね。いいえ、そうではなく、ヨハネという名にしなければなりません。それで親戚の者たちは反対したんですね。でも父親に尋ねられたところ、彼は天の御使いによって口が利けなくなっておりますから、書き板を持ってきて、彼の名をヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると、立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって、神を褒めたたえたとこうあります。感謝をいたします。神様は素晴らしいですね。神様のはいろいろさまざまな印を持って私たちに臨んでまいいらっしゃいますけれども、このザカリアに臨んできた印はしばらくの間口が聞けなくなってしまった。でもザカリアが、神様がおっしゃる通りに、天の御使いがおっしゃる通りに、彼の名をヨハネと名付けなさい、そう意思表示をしてきたと、彼は口が聞けるようになったというんです。これは聖書に書かれている記事をそのままお話ししたにすぎません。私たちもこのザカリア夫婦のところに、神様の神の御子はお生まれになる、その道備えをする素晴らしい そういう役目を担ったこのヨハネという人が生まれ、誕生物語ですけれども、誕生させてくださった、そういう素晴らしい務めを持ったこの父親母親になれた、そういうことは実に長い間彼らの涙のその祈りがあったことだろうと思う。子供が欲しかった、一生懸命祈ったけれども、なかなか神様の時が来るまで彼らには子供が与えられなかった。私たちは祈ります。もちろん子供のことだけじゃなく、いろいろなことについて祈ります。でもその祈りに応えられるには神様の時があるということを私たちは覚えたいものです。ですから、ちょっとの間祈って忘れてしまうんじゃなくて、祈り続けていくとき、神様の時が来たとき、その祈りは答えられます。感謝をとします。このバプテストのヨハネの誕生物語、バプテストのヨハネはですね、後に成人してバプテストのヨハネと呼ばれるようになったということです。主の 道を備える役目を担って生まれてきたんですね。ですから彼は生まれる前からもう成人した時の役目はこれなんですよ、神様からちゃんといただいてたんですね。私たちにもそれぞれ神様が与えてくださった役目があるはずです。あるんです。ただ多くの人々はそれを無視してしまって、そんなはずないでしょう無視してしまって、そのなかなか神様の道に歩むことができない。私たちは神様から与えられた役目果たすとき、私たちは祝福された、感謝に満ち溢れた毎日毎日を送ることができます。なぜならば神様の身思いと合致したんですから、それは幸せにならないはずがないんです。しかし多くの人々は、私はそんなはずはないよ、私は自分が好きなように歩くんだよ、自分の意思で自分の思いで、そんな不自由な信仰生活なんて不自由なこと、あれはしちゃいけない、これをしてはいけない、そうじゃないんですけれども、そう思って人々は自分勝手な道を歩まる。せめて神様を信じている、私たちは神様がおっしゃっている、こうしなさいとおっしゃるその道を歩みたいものですね。アーメン。あなたは少しでも神様に近づこうと努力をするならば、聖書の水準に近づこうと努力をするならば、神様はそれを助けてくださいます。イエス様はそれを助けてくださいます。感謝します。今日はザカリアとエリサベスのお話をいたしました。エリサベスは、そしてザカリアは長い間一生懸命一生懸命自分の子供が生まれるように祈りました。しかし神様はなかなかその時が来るまで答えてくださいませんでした。そしてその長い間、地味な、本当に人にはわからないような、そういう地味な神様に対する態度はやがて叶えられて、血の道を備えるという素晴らしい役割を果たす子供が与えられた、そういうことです。アメン。感謝します。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信されるものです。ヘブル書の11章1節、この言葉をですね、私たちは頭の中に叩き込んでおきましょうか、心に蓄えておきましょうか。いつでもその言葉が生きて働いてまいります。感謝です。